ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は優れたアチェ青少年会館を発足したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は火曜日、アチェ・ブサル県マスジェドラヤ地区のラドン・アチェ工業地帯複合施設内で優れたアチェ青少年会館を発足しました。建物の発足前にジョコ・ウィドド大統領はまず医療機器、手工芸品、パチョリの香水、アチェ産コーヒー製品、農業用地、技術ハウス、廃棄物処理、その他様々な中小企業に至るまでアマナーの作品の様々なスタンドを視察しました。ジョコ・ウィドド大統領はアマナーの会館はアチェの若者にとってイノベーションと創造性のバーだと述べました。この施設が最新テクノロジーを取り入れたスタートアップ経済の方がとなることが期待されています。この機会にジョコ・ウィドド大統領はまたアマナ計画を開始した国家情報庁に感謝し、それが継続されることを期待しました。それでは次のニュースです。中部スラウェシ州政府と在エジプトインドネシア大使が貿易協力の機会について話し合うことについてお伝えします。中部スラウェシ州政府はルトフィラウフ在エジプトインドネシア大使の訪問を受け、中部スラウェシ州の収容輸出商品における貿易協力の機会について話し合いました。中部スラウェシ州政府のルディ・デワント経済開発補佐官は10月15日火曜日パルーでの声明で、投資機会と貿易協力、特にスラウェシ島中部からエジプトまでインドネシアの収容輸出商品を拡大するためのルトフィラウフ大使の中部スラウェシ州訪問を高く評価しました。ルトフィラウフ大使によると、今回の会談はエジプト政府が吸収できる中部スラウェシ州の可能性を伝える絶好の機会だということです。ロトフィラウフ大使は中部スラウェシ州にはココナッツ、コーヒー、ゴム、ドリアン、キャンドルナッツ、バニラ、クローブ、ツバメの巣、冷凍魚、カニ、グス、天然ガスなどエジプト政府が注目できる潜在的な商品が豊富にあると付け加えました。それでは次のニュースです。運輸省は1982年の運クロスの実施により、インドネシアが世界の海洋時空となるよう強化されたと述べたことについてお伝えします。運輸省は海上交通総局を通じて1982年の国連海洋法条約または運クロスの実施は 船舶の安全と海洋環境保護を確保し、世界の海洋時空としてインドネシアの立場を強化するために非常に重要だと評価しています。それとは別に、インドネシアは世界最大の島しょ国として海域の持続可能性と安全を維持する上で非常に重要な役割を果たしています。運輸省海運局長アントニー・アリフ・プリアディ船長は10月15日火曜日、ジャカルタでの声明で、インドネシアはUNCLOSを通じて領域の管理を強化し、天然資源をより効果的かつ持続的に管理し、人間の活動によって引き起こされる被害から生態系を守ると強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアと日本は2国間スワップ協定を延長することについてお伝えします。インドネシア中央銀行と日本銀行は、日本の財務省の代理人として2国間スワップ協定を延長することに合意しました。インドネシア銀行総裁のペリー・ワルジオ氏と日本銀行総裁の上田和夫氏が証明した協定は、2024年10月14日から2027年10月13日まで有効となります。インドネシア銀行の通信局事務局長、ラムダン・デニー・プラコソ氏は10月15日火曜日ジャカルタで、インドネシアと日本の2国間スワップ協定は、インドネシア中央銀行と日本銀行の間の2国間通貨交換協定であり、外部の回復力の維持のための第2位の防衛線として、ルピアを米ドルまたは日本円に交換する形で行われると説明しました。インドネシアと日本は2国間スワップ協定の延長により、地域及び世界レベルでの金融の協定に貢献すると期待される金融セーフティネットの提供において、両国間の金融協力を強化できると評価します。それでは最後のニュースです。オーストラリアは投降警告を更新、国民にイスラエルから出国するよう要請したことについてお伝えします。オーストラリア政府はイスラエルによるガザーとレバノンへの継続的な攻撃によって治安状況が悪化したことを受けて、イスラエルでオーストラリア国民に対する投降警告を更新し、直ちに国外へ出国するよう呼びかけました。オーストラリア外務大臣によると、オーストラリア政府は国民とその家族2748人をレバノンから避難させたということです。イスラエルのガザ攻撃は、長期にわたる封鎖により、食料、きれいな水、医療用品の深刻な不足により、すでに悲惨な人道危機を悪化させています。イスラエルとハマスの停戦合意と、捕虜交換の確保を仲介役として、米国、エジプト、カタールが主導した取り組みは、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相が戦闘停止を拒否したため失敗に終わりました。一方、イスラエルはレバノンへの軍事作戦を拡大し、陸空攻撃を行っているため、地域の緊張は高まり続けています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。別の皆さん、コメントです。今日はインドネシアがアセアン、オーストラリア調整国となり、3分野で協力を促進することについてお伝えします。インドネシア共和国のレッド・マルティ外務大臣は、インドネシアが政治と安全保障、経済、社会、文化の3分野での協力を促進するアセアン・オーストラリアパートナーシップの調整官として、アセアン諸国の代表に任命されたと述べました。外務大臣は10月11日、ラオスのビエンチェンで開催された第45回 ASEAN 首脳会議で 声明を発表した際、今年インドネシアが2024年から2027年までの ASEAN オーストラリアパートナーシップの調整国になったと述べました。ロウ外務大臣は以前はインドネシアが ASEAN と米国パートナーシップの調整国だったと説明しました。第45回 ASEAN 首脳会議の一連の ASEAN オーストラリア会議でマルファミン副大統領は ASEAN オーストラリアのパートナーシップにおいて奨励されるであろういくつかの協力の優先事項を提起しました。政治と安全保障の分野では ASEAN はテロと国境を越えた犯罪への対処を前進させようとしています。経済分野で東アジア地域包括的パートナーシップ、次に ASEAN オーストラリアニュージーランド FTA、 そして2040年に向けたオーストラリアの東南アジア経済戦略など、さまざまな経済協定の効果的な実施を奨励することが挙げられています。レッドマスリー大臣はオーストラリアの東南アジア経済戦略は ASEAN を2040年までの経済協力強化の優先事項または焦点の一つとしたオーストラリアの戦略だと付け加えました。社会文化分野で ASEAN は引き続き ASEAN オーストラリアセンターの最適化を含め、教育、文化、人的接着の改善の分野での協力強化を奨励していきます。ASEAN 諸国首脳及びオーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相との首脳会談で副大統領は、現在の世界的な地政学的状況に直面するために2つの重要なことを強調しました。まず、ASEAN とオーストラリアを含む共通の責任である世界の平和と安定の促進です。副大統領は多様性のある地域として紛争や状況の激化を避けるために協力しなければならないと述べました。第二に、国際法はパレスチナを含む世界のあらゆる地域に適用されなければならず、二重基準があってはならないことです。すべての当事者が二国家解決やパレスチナ独立の承認などを含め、紛争を長引かせるのではなく、平和を生み出すための協力的な取り組みを支援するよう改めて努めなければならないと強調しました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1905年10月16日にイスラム貿易協会が設立されたことから始めます。シャレカット・イスラムまたはイスラム貿易協会は以前シャレカット・ダガン・イスラムとして知られ、1905年10月16日にハジ・サマンフディ氏によって設立されました。シャレカット・ダガン・イスラムはインドネシアで初めて遠征した組織です。当初ハジ・サマンフディ氏とその友人たちが結成した組織はオランダの政治に反対するイスラム商人の団体で、当時の国民の経済的支配をコントロールするために外国商人の自由な参入を求めていました。次に1964年10月16日にプロジェクト596、中国初の核実験についてです。1964年10月16日に中国は中国北西部の旧ロプンノール沿岸でプロジェクト596として知られる初の核実験を実施しました。実験では蘭州市のガス拡散工場にある濃縮ウラン235核分裂装置が使用されました。その実験の成功により中国は世界で5番目の核保有国となりました。プロジェクト596はまた1996年までに中国がロプノールで実施した他の45回の核実験の始まりでもあり、そのうち23回は宇宙で爆発しました。プロジェクト596の成功により中国の原子力技術の開発が加速しました。最初の実験からわずか32カ国の後、1967年6月、中国は 3.3 メガトンの爆発を伴う熱核兵器の実験を行い、核開発計画の急速な進歩を示しました。最後に10月16日に世界食糧デイについてです。1979年国連食糧機関または FAO は10月16日を世界食糧デイに指定しました。しかし FAO を1981年から現在に至るまで世界食糧デイの記念行事のみを実施しています。世界食糧デイを記念する目的は、国、地域、世界レベルで食糧問題に取り組む重要性への意識を関心を高めることです。世界食糧デーの歴史は、世界でますます脆弱になっている食糧危機に注目する形として始まりました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Ketika kembali ku jatuh.
lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが ASEAN オーストラリア調整国となり、3分野での協力を推進することについてお伝えします。インドネシア共和国のレッド・マルスディ外務大臣はインドネシアが政治と安全保障、経済、社会文化の3分野での協力を促進する ASEAN オーストラリアパートナーシップの調整官として ASEAN 諸国の代表に任命されたと述べました。外務大臣は10月11日ラオスのビエンチェンで開催された第45回 ASEAN 首脳会議で声明を発表した際、今年インドネシアが2024年から2027年までのASEAN オーストラリアパートナーシップの調整国になったと述べました。同外務大臣は、以前はインドネシアが ASEAN と米国パートナーシップの調整国だったと説明しました。第45回 ASEAN 首脳会議の一連の ASEAN オーストラリア会議で、マルファミン副大統領は ASEAN オーストラリアのパートナーシップにおいて、奨励されるであろういくつかの協力の優先事項を提起しました。政治と安全保障の分野では ASEAN はテロと国境を越えた犯罪への対処を前進させようとしています。経済分野で東アジア地域包括的パートナーシップ、次に ASEAN オーストラリアニュージーランド FTA、 そして2040年に向けたオーストラリアの東南アジア経済戦略など、様々な経済協定の効果的な実施を奨励することが挙げられています。レッド・マルスディ外務大臣はオーストラリアの東南アジア経済戦略は ASEAN を2040年までの経済協力強化の優先事項または協定の一つとしたオーストラリアの戦略だと付け加えました。社会文化分野で ASEAN は引き続き ASEAN オーストラリアセンターの 最適化を含め、教育、文化、人的、接客の改善の分野での協力強化を奨励していました。ASEAN 諸国、首脳及びオーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相との首脳会談で、副大統領は、現在の世界的な地政学的状況に直面するために2つの重要なことを強調しました。まず、ASEAN とオーストラリアを含む共通の責任である世界の平和と安定の促進です。副大統領は多様性のある地域として紛争や状況の激化を避けるために協力しなければならないと述べました。第2に、国際法はパレスチナを含む世界のあらゆる地域に適用されなければならず、二重基準があってはならないことです。すべての当事者が二国家解決やパレスチナ独立の承認などを通じて紛争を長引かせるのではなく、平和を生み出すための協力的な取り組みを支援するよう努めなければならないと強調しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Terasa sederhana kembali.
RRE 外語放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光はその波はずれた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つはグノキドにあるビーチ、すなわちジシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたジシンビーチはまさにグノキドのギリカルト村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。ジョクジャカルタビーチの魅力は、その綺麗な白い砂浜と、ビーチに隣接する2つのサンゴの丘にあります。ゆっくり散歩したり、釣りをしたり、写真を撮ったり、様々なアクティビティを楽しむことができます。それとは別に、訪問者は新鮮な魚を買ったり、手頃な価格でビーチ周辺のシーフード料理を探したりすることもできます。ジョシンビーチの白い砂浜では、美しい自然の雰囲気を楽しみながら、ビーチに座ってリラックスすることもできます。ジョシンビーチの景色と自然の雰囲気は特別なので、美しい写真スポットになることができ、管理者は崖の端にあるボートの形など、インスタ映えするスポットも提供しています。地ではありませんが、現地に到着するとジョシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の風景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。ブロンキドの隠れた楽園、ジョシンビーチは、特に自然保護研家が、この隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これで、パソアナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah?Kau mampir hari ini Bila tidak mirip kau Jadilah bunga matahari Yang tiba-tiba mekar di taman Meski bicara dengan bahasa tumbuhan Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru? Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはスハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。リスの皆さん、それではスハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタ・アンプル寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
r Krisno minasan kaiwa o kiita to kyou no topikku seharusnya Nihongo de nani-nani subeki ni kanren suru furezu to gowi wo goshoukai shimasu. Kyou no topikku ni kanren suru gowi to furezu wo yukkuri to 2回 iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Seharusnya, seharusnya, Nihongo de subeki desu, subeki desu. Memakai, memakai, Nihongo de kiru, kiru. Pakaian, pakaian, Nihongo de fuku, fuku. Pakaian adat, pakaian adat, Nihongo de dentoudeki na fuku, dentoudeki na fuku. Bali, Bali, Nihongo de bari, bari. Area, area, Nihongo de area, area. Pura, pura, Nihongo de jin, jin. Jangan, jangan, Nihongo de shinai de kudasai, shinai de kudasai. Khawatir, khawatir, Nihongo de shinpai suru, shinpai suru. Jangan khawatir, jangan khawatir, Nihongo de shinpai shinai de kudasai, shinpai shinai de kudasai. Kain, kain, Nihongo de nuno, nuno. Krisno minasan, kaiwa no naka de seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. Nihongo de kono jin area de wa dentoudeki na Bali no fuku o kinakereba narimasen という文を聞きました。この文には、すはるすにゃ、日本語で、すべき、という表現があります。すはるすにゃ、という、副詞は、アクティビティが必須であることを説明するために使用されることを意味します。すはるすにゃは、ティルタンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、では、すはるすにゃ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。すはるすにゃ、あんだ menjaga kebersihan di area pura。日本語で、寺院周辺は清潔に保つ必要があります。すはるすにゃ、kita naik motor ke pura ini。日本語で、この寺院までバイクで行く必要があります。ティルタンプ寺院はバリ島のヒンドゥー教の礼拝場であり、観光地でもあります。この寺院はデンパサル市から約 38km 離れたバリ島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり、神聖である寺院で入浴することで良くないものを浄化することができると考えられています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
Krisno minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Amusia loga teteu katinambuleleu teteu girisit nyau nyau girisit nyau nyau amugolu teteu ta teteu ta pelebu arata deake baikona gui lak pai pai go go lei lei go go barasita teteu la 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 paguru seilen oh teteu amusia loga teteu katinambuleleu teteu Amugolu teteu ta pelebu arata deake baikona gui lak pai pai go go lei lei go go barasita teteu la 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 paguru seilen Amusial loga teteu katinambuleleu teteu girisit nyau nyau girisit nyau nyau amugolu teteu ta teteu ta pelebu arata deake baikonan gui lak pai pai go go lei lei go go barasita teteu la 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 paguru seilen teteu amusial loga teteu katinambuleleu teteu Teteu, teteu, amugolu, teteu ta pelebu, arata deake baikona, gui lak pai pai go go, lei lei go go, barasita teteu la lak lak paguru seilen. Teteu, amusia loga, teteu, amusia loga, teteu, grisit nyau nyau, grisit nyau nyau.
Voice of Indonesia.
Sugu kigaete kimi wo sasoitai umi
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。